宅情報コーナー。情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介からしていただきます。今日はお二方ご出演いただきます。ではまずお一方目、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。京都市、北生き生き市民活動センターで、センター長を務めています後藤素直です。
後藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、そしてそのお隣には、
はい、同じく北生き生き市民活動センターの、事務長の島田隆之と申します。よろしくお願いします。
島田さんもよろしくお願いいたします。さあ、それでは今日は順にお話をお聞きしていこうと思うんですけれども、ではまずは後藤さんからこの北生き生き市民活動センターについて少しお話を聞かせてもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。京都市北生き生き市民活動センターなんですが、
はい、
大きく言うと100年の、ね、歴史があります。
はい、長いですね。
そうなんです。もともとはですね、
はい、
楽市託児所の付属施設として、1921年に、オープンして以来、
うんうん、
林保館、いわゆるあのセツルメントですね、そして80年、
はいはい、
そして、コミュニティセンターとして10年、
はい、
その後、2011年より、生き生き市民活動センターとして、現在ですね12年目を迎えています。
もともとは託児所だったんですか？
そうですね、託児所の、まあ、付属 の、 あの施設みたいな形ですね。託児所がメインであったっていう感じですね。
そうなんですね、はいはい、なるほど。いや、そこからいろんな役目を担ってきたわけですよね。
はい、その通りです。
場所はどのあたりに？
はい、千本北王子をですね、下がって、東側、ちょうどあの向かいにはですね、ライトハウスが、はい、あります。
あのあたりなんですね。はい、そうです。じゃあ割とあの便利な場所 で、
そうなんです。
バスでも行きやすい、
はい、
ところですよね。
はい、バス停からあのすごく近いですし、
はい、
あのまあ、元々はですね、
はい、
京都市立楽市小学校でした。はい、その跡地をですね、はい、活用しまして、
はい、
この行き線が入っているですね、ふれあい共生館というのが実はあの去年の4月にですね、オープンをしまして。
そうなんですね。
はい、
今行き線とおっしゃいましたけど、それが、はい、北生き生き市民活動センターの略なんですかね。
そうなんです。もう略して行き線行き線というふうに、はい、あの呼んでます。
なるほど。行き線イコール北生き生き市民活動センターということですね。
はい、
そうです。はい、それが今はその元楽市小学校のところで、
はい、
ふれあい共生館として、
はい、
活動されているということですかね。
はい、
そうなんですね。
そうなんです
。そっか、じゃあその中でいろんな、活動が行われているわけなんですかね。
そうです。
じゃあちょっとその細かな内容についても教えていただけますか。
はい、わかりました。今話にこう出てましたふれあい共生館ですが、
はいはい、
楽市小学校の跡地にですね、2021年の4月、
去年の4月、
そうなんです、はいはい、まあ、丸1年という感じなんですけども、オープンした、多文化複合の施設、
はい、
例えば人権や、福祉、あるいは市民活動や、アート活動、こういった活動に、関わるですね、
はい、
団体が、まあ、あの入っている、建物施設ということになります。
なんか本当にたくさん の、 その活動グループというんですか、はい、入ってるんですね。
そうですね。で、まあ、この施設をですね、
はい、
北区のいわゆるその共生、まあ、共に生きるですね、
はい、
そういったこう共生のこうまちづくりのこう拠点としてですね、 活用しながら、うん、まあ、市民の皆さんと、
はい、
共生する街のこう具体化に向けて、うん、取り組んでいきたいというふうに考えています。
なるほど、共生する街、はい、なかなか難しそうですけれども、はい、じゃあこれはもう市民の皆さんも、はい、ここに加わって一緒に活動しながら、はい、見つけていこうっていうようなそんな感じなんですかね。
はい、というか、まあ、市民活動センターですので、うん、市民が主人公といいますか、市民がこう主体の、うんうんうん、施設ということになっています。
なるほど、そうなんですね、はい、他にどんな団体が入ってるんですか。
はい、ですね、施設としましては、
はい、
京都市北生き生き市民活動センターをはじめとしてですね、
そうですね、はい、
京都市の人権資料展示施設、ツラッティ千本、
うんうんうん、
そして京都市の楽市児童館、
はい、
それとこの4月にですね、
はい、
1年遅れで京都市の楽市保育所が、移転をして、
保育所さんも、
はい、そうなんです。
お
ですから小学校がその閉校当初はですね、
はい、
最後はまあ児童数31名というようなこう状況だったんですが、
それは全学年、
そうですね、全校児童で1年生から6年生まで、
こんな街中にそんな少ない学校ってあったんですね。
そうですね、
はあ、そうでしたか。
でその学校がですね、今、保育所や、児童館、
はい、
あるいは、育成でですね活動がこう行われますと、
はい、
子どもたち200名ぐらいが、旧楽市小学校の施設にですね、いろんなこう活動をするというような、
はい、
まあ、そんなこう賑やかな、賑やかさがこう戻ってきたっていう感じですね。
そうなんですね、はい、わでも何よりですね。
あと、まあ、はい、こういったですねこう施設に加えまして、
はい、
ハップス、
ハップス、これはどういう団体ですか。
は
い、
これはですね、東山アートプレイスメントっていうですね、
はい、
組織の名前なんですけども、
はい、
京都市がその若手のですね、技術家をこう育成するという取り組みの中で、
はい、
緑小学校の跡地の教室をですね、アトリエとして、
はい、
6名の芸術家の皆さんが、
はい、
利用されてですね、そこをまあ拠点に、芸術活動を行われているというような感じですね。
はい、他にもあるんですか。
はい、それとですね、天才アート京都というのが入っています。
はいはい、
ここは、まあ、障害のあるですね、作家さんたちの、
うん、
まあ、拠点といいますか、
はい、
あるいはプロデュースをといいますか、
うんうん、
そういったことを行っているこう団体ですね。
いろんな団体の方が入っておられるんですね。
そうなんですね、この、 2団体、まあ、アートにですね関わる団体が入って、
はい、
に入っていただいたことによって、非常に活動といいますか、内容的にもこう充実したといいますか、
はい、
広くなったというふうにこう考えています。
あ、そうなんですね、はい、まあ、でもそうやってさまざまな団体の方が入ってくることによっていろんな影響を受けながら活動を進めていけるということですよね。
そうですね、あと、まあ、最後これに加えて、
はい、
楽市学区のですね、
はい、
ふれあいスペース楽市っていうのが、
うんうん、
ありまして、
はい、
今それを含めてこう全ての、まあ、施設がこう入っているという感じですね。
なるほど、はい、じゃ今日お越しいただいたその主となる内容なんですけれども、はいはい、北生き市民活動センターのその事業内容についても教えていただけますか。
わかりました。事業自体はですね、
はい、
施設の管理、運営というですね、うん、まあ、いわゆるこう、はい、ハード的な業務と、提案事業という、まあ、ソフトみたいなですね、
はい、
そういった、まあ、2つにこう分けられています。
はい、
で特に提案業務ではですね、
はい、
北の子育線を指定管理、はい、しているですね、
はい、
NPO 法人暮らしネット21として、
はい、
さっき出てましたように、うん、まあ、共生する町の理念をもとにですね、
はい、
ネットワークを通して住民相互が支え合いながら、
うん、
まあ、考え、解決する、そういった事業に、
うん、
取り組んでいるところです。
なるほど、じゃあ、まあ、そういうなんていうでしょう、細かな事業活動についても今日は教えていただけるですかね。
はい、はい、具体的にはですね3つの事業を、はい、紹介していきたいと思います。
はい、
1つ目なんですけども、
はい、
盆踊りですね、盆ダンスを中心としたいきいきらくちゃんフェスタ、
はい、
2022 ですね、うんうんうん、いわゆる洛志学校の夏祭りなんですが、
はい、
洛志学校の社会福祉協議会、NPO 法人暮らしネット21が共催し、うん、今年はですね8月の13日の、夕方から、
はいはい、
今正式には洛志保育所の園庭ということになっているんですが、
はい、
洛志小学校のいわゆる運動場ですね、
はい、
ここで、開催されます。
へえ、これは参加費とかは必要なんですか？
もう全く踊りをですね、楽しむという、楽しんでいただくという、まあ、そういった催しですので、去年とですね一昨年は、まあ、コロナの関係で、
はい、
中止となりましたけども、2019年の様子がですね、
はい、
YouTube に上がってますので、
あら、
もしよかったら、
はい、
見ていただけるとありがたいです。
その YouTube はどうやったら見れるんでしょうか？検索は、
楽しいですね、盆踊りで探していただけると、はい、検索していただけると出てくると思います。
楽しはひらがなでもいいんですか？
はい、はい、大丈夫だと思います。
楽し盆踊りで検索したら、はい、その YouTube が、これは2019年のものですね、
はい、そうです。
あ、じゃあ、今年はじゃあその2019年以来、
はい、
なんですね。
そうです。
わー、楽しみですね。ですね、はい、そっか。いや、でも盆踊りというとなんかね、駄菓子とかが出ている中で踊っているようなイメージあるんですけれども、そういうお店も出たりするんですか？
はい、まあ、ダンスフェスタとしてですね、
はい、
の取り組みは中心なんですけども、
はい、
北の域線を利用していただいているこう団体、
はい、
まあ、最後にこう総踊りとして、恒例の合衆音頭に乗せた盆踊りを、まあ、全員で踊るんですけども、
はい、
これ以外にゲームとかお菓子とかですね、かき氷に、はい、まあ、フードトラックの出店なんかも予定をしているところです。
うわー、楽しみですね、
はい。
そっか、じゃあこれはもう小さなお子さんだけじゃなくて、ご家族で皆さんで楽しんでいただける、そんなフェスティバルですね。
そうです。あと、このボンダンスの特徴はですね、はい、自前のボン踊り、音頭取りをですね、
はい、
まあ、よそから音頭取りをですねお願いをして、ボンダンスを開催するのではなくて、
はい、
ボン踊り保存会が、地元や地元関係者を中心に、
はい、
音頭取り集団を育成し、
うん、
楽師あるいは楽師楽の関わりのある人たちが当日、まあ、舞台に立って音頭やですね太鼓を披露します。
はいはい、なるほど。
それがまあ特徴というふうになっています。
なるほど、
はい、
他にもあるんですよね。じゃあちょっとここからは柴田さんにもお話をお聞きしたいと思います。
はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。
2つ目の事業としましては、
はい、
高齢者を対象にした、
はい、
楽楽長寿の集いというのを計画しています。
お、
日時は9月の19日、はい、月曜日で祝日なんですけれども、午前11時から、
はい、
北いきいき市民活動センターの多目的ホールを使いまして、はい、行いたいと計画しております。
はい、これはじゃあご高齢の方が中心の、集いになっているわけですね。
そうですね。ただ、まあ、高齢者というだけでなくて、
はい、
地域にお住まいの独居の方、
うん、
普段外出の少ないお年寄りとか、
はい、
障害のある方も参加していただければいいと思います。
なるほど、はい、これは事前申し込みとか必要なんですか？
はい、また近づきましたら、
はい、
事務所、
はい、
もしくは、電話で域線の方へ連絡いただいたらいいかなと思います。
なるほど。じゃあ、お問い合わせ先の北いきいき市民活動センターの連絡先のお電話番号を教えてもらえますか？
はい、電話番号は、
はい、
京都075-441-1010、はい、441-1010です。
はい、はい、じゃあまずはこちらで、9月19日の、楽楽長寿の集いに参加ご希望の方はお申し込みが必要となりますので、今の番号にご連絡いただく、はい、という形ですね。はい、他にもあるんでしょうか？
3つ目になりますけれども、
はい、
北区役所、
はい、
地域力推進室の、ご協力によりまして、
はい、
魅力再発見事業というのを、11月の中頃に計画しております。
なんだかすごく魅力的なネーミングですよね。これはどんな内容なんですか？
今まで他の学区でも取り組まれてきているんですけれども、
はい、
各学区でタウンウォッチングを行い、
うん、
それぞれの学区の魅力を再発見していこうというもので、
はい、
また、来たくなるという、魅力に触れて、
うん、
北区への愛着を、深めていこうというものです。
なるほど。
で今回は、
はい、
楽志学区が担当となりますので、支え合い学び合い進化する街をテーマに、コース等を考えているところです。
そのコースとかその細かなところはまだ決まってはいないんですか？
はい、内容についてはまだ計画中なんですけれども、
はい、
北いきいき市民活動センターを、まあ、スタートに、
はい、
人権それから福祉について地域の人々の学び合い、うん、支え合いというものを感じていただけたらなというふうに考えております。
なるほど。じゃあこちらもまた詳細が決まってきたらどこかに掲載される感じですかね？
そうですね、はい、またよろしくお願いいたします。
はい、今日はいろいろお話をお聞きしてきましたけれども、いかがでしょう。じゃあ結びに一言お願いいたします。じゃあこちらは島田さんからお話しいただけますか？
はい、北いきいき市民活動センターは、
はい、
昨年5月に元楽市小学校跡地に移転してちょうど1年が経とうとしています。はい、コロナ感染症の拡大の中で、休館とか、
はい、
いろいろ制約のあった中ですが、
はい、
今現在ようやくまた、多くの市民の方に施設の利用が、戻っているというところです。
はい、
それからあと一つ PR としまして、
壱
岐線の自主事業として、
はい、
チェリオ天才アートさんとの、コラボで、
うん、
天才アートを利用される作家さんの作品をラッピングした、自販機の、うん、設置も行っています。
わー、すごい。
障害者アートについての理解を深める、一助になればと考えております。
はい、
今後も、人権福祉教育そして芸術の街を、理念に街づくり施設運営を進めていきたいと考えています。
ありがとうございます。とっても、ね、今丁寧にご説明いただきましたけれども大変なことですよね。こうやって進めていくっていうのはそれを今こうしてしっかりと検討して考えて皆さんに参加していただきながら進めていただいているということで、今日は北いきいき市民活動センターの詳しい事業内容についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご出演いただきましたのは京都市北いきいき市民活動センターのセンター長でいらっしゃいます後藤素直さん、そして事務長の島田孝之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの時間は北区役所の協力でお送りしました。